黙示録5の9から14。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるに、ふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。イエス・キリストはヨハネに、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと言われました。黙示録の一章十六節です。このようにヨハネの黙示録は、今あることとこの後起こること、この二つが書かれています。でここで今あることというのは、ローマ皇帝ドミティアヌスがアジア州の教会を迫害した時のことです。迫害の下でキリスト者たちは誰も、この迫害はいつまで続くんだろうか、これから教会はどうなっていくんだろうか、世界はどこに向かっていくんだろうか、そんなふうに考えたことでしょう。それでイエス・キリストは今あることだけではなく、この後起こること、それをいくつもの幻によってヨハネに示されたのです。その幻の一つが四章にあります天の礼拝、天の礼拝の幻です。ヨハネはここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。そういう声を聞いて天に上げられました。今起こっている迫害の意味を知る。それがこれからどうなっていくのかについて神様の御心を知る。そのためにはヨハネは地上ではなく天に場所を移し、そこから物事を見る必要があったのです。神様の御座から世界を見る、神様の観点で物事を考えるということです。で私たちはこの時のヨハネのように迫害に遭っているわけではありません。けれども、収束の兆しの見えないパンデミック、そしてそれに関連したいろいろな政治や経済、社会や家庭、また体の健康、心の健康、そういう問題に直面しています。パンデミックはかつてなかったような大きな影響を私たちに与えています。私たちもなぜこんなことが起こったんだろう、これがいつまで続くんだろう、まあ、ついつい思い煩ってしまうのです。でも人間の知恵だけでいろいろ考えていましても、私たちは明日のことすらわからないわけですから、この将来のことが少しも目に見えない、一歩先のこともわからない、そんな時私たちはどうしたらいいんでしょう、どこに行けばいいんでしょう。私たちの行くべきところはやはり昔いまし、常にいまし、後に来られる方、つまり過去も現在も未来も全てを知っておられる神様のもとではないでしょうか。天には御座がありました。その御座近くには四つの生き物がいました。それらはそれぞれ異なった顔をしていますね。 これは神様が作られた野生の動物、家畜、人間、そして空の鳥という、そういう被造物の4つのカテゴリーのそれぞれを表しているのではないかと思われます。で、顔は違っているんですけれども、姿は同じです。翼が6つある。この姿というのは、イザヤ書の6章で、セラフィムという特別な天使の姿ですね。同じような天使の姿は、エゼキエル10章でも、やはり翼を持って飛び回っているその天使の姿があります。で、この四つの生き物、この四人の御使いは、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、と神様をもう絶えず賛美しています。で、その中心の御座のその周りに24の座があって、そこに24人の長老たちが座っているというのがヨハネの見た幻です。この長老たちはそれぞれ白い衣を着て金の冠をかぶっていましたから、御使いたちの中でも彼らは位の高い者たちであったと思われます。で、彼らには特別な務めがあった。そのために金の冠が象徴します権威が授けられていたわけです。権威と栄誉が授けられていたのですが、彼らは自分たちの座から降りて中央にある神の御座に向かってひれ伏して、主よ、我らの神よと祈っています。自分たちの冠を捧げて、あなたは栄光と誉れと力とを受けるのにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから、そういう賛美を捧げています。あらゆる栄誉、栄光、それを神様にお返しして、神様を聖なる方、また主として崇める。意図高きお方として崇める。ここに礼拝の姿があるわけです。礼拝は天の窓と呼ばれます。イエス・キリストを信じる者たちは、地上にいながら、この礼拝というこの天の窓を開いて、それを通して神様を見上げる、天を見ることが許されているんです。四つの生き物が歌っていました。聖なる、聖なる、聖なるかな。この賛美は私たちも地上の礼拝で歌いますね。私たちの歌う賛美は、天の賛美と溶け合って、神様の御前で響くのです。私たちは地上にいますけれども、天の礼拝を意識しながらここに集まっています。そしてそのように天を見上げてする礼拝によって、私たちは天から、つまり神様の観点から、この世界を見、自分の人生を見、自分の生活を見るのです。この世界に対する神様のご計画、自分の人生に対する神様の御心、それを知るようになります。同じビルディングにいましても、1階の窓から見る風景と、2階、3階、さらに数十階という高い階から見る風景とでは、まるで違います。高く登れば登るほど、広い風景を見ることができます。私たちが日曜日の礼拝を繰り返すのも同じです。礼拝を繰り返すごとに私たちはより高い階、2階から3階、3階から4階へと登っているのです。そして神様に近づくことによって神様の目で、神様の観点から物事を見ることができるようになっていきます。 身の回りにいろんなことが起こりますが、そういうものに振り回されない。むしろ起こっていることの意味や目的を知って前進することができるようになっていくのです。さあ、五章では、この後必ず起こること、それが記された巻物があるんですけれど、ところがその巻物が七つの封印で封じられていく。しかもその封印を開くことができる者が誰もいない。そういう状況を目にいたしました。栄光に満ちた天で涙はふさわしくありませんが、ヨハネはせっかく天に引き上げられたのに、神様のご計画が封じられたままで示されないということを嘆いて激しく泣きました。そこに天の長老24人の長老の一人が来て言いました。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。そう言いましたね。ユダ族から出た獅子、聖書の言葉を思い起こすことができますか？創世記の49:9-10ですね。ヤコブが子供たちを祝福したその祝福の言葉の中に、ユダは獅子の子、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはないとあります。ダビデの根とも呼ばれていますけれども、これはイザヤ書11:1にエッサイの根株から新芽が生え、その根からは替え枝が出て実を結ぶとあります。これはユダヤの人たちが、またキリスト者たちがよく知っている、いわゆるメシア予言、救い主の予言と呼ばれているもので、明らかにイエス・キリストのことを語っています。で、ヨハネが身の涙を拭ってもう一度その御座を見ますと、その御座に子羊が現れて、そして御座におられる方、すなわち主なる父なる神から巻物を受け取っているというその姿が見えました。この子羊はイエス・キリストですね。イエス・キリストは長老によってユダ族の獅子と呼ばれていました。ところがその姿はライオンの姿じゃない、子羊の姿なのです。ライオンは百獣の王と呼ばれます。一番強いものを表します。すべてのものの王者であるイエス・キリストがライオンに例えられるのは不思議ではありませんね。ところがイエス・キリストは同時に動物の中で最も弱いもの、子羊に例えられています。ライオンであり同時に子羊である、この矛盾と思える例えでしか描かれないお方、それがイエス・キリストです。イエス・キリストは神の御子であるのに人となられました。人としてもダビデ王の子孫で、本来なら王宮にお生まれになるはずなのに、家畜小屋で生まれ、貝場桶に寝かせられました。そしてエルサレムから遠く離れたガリラヤのナザレの村で大工の子として過ごされたのです。イエス様はあらゆる点でこの世では子羊のように小さく弱く低くなられました。それだけではありません。イエス様はほふられた子羊になられました。ほふられた子羊、それは神殿で人の罪を背負い、身代わりとなって祭壇の上で殺されていく子羊のことです。イエス様は私たちの罪を背負い、 十字架の上で血を流し、その命を捧げてくださいました。それでイエス・キリストは子羊、しかもほふられた子羊と呼ばれているわけです。聖書は救い主がほふられた子羊になられるということを、まあ、例えばイザヤ書53章などで予言していました。で、その予言をイエス様は成就なさったわけです。で、イエス様はその予言を成就なさったので、この後必ず起こることを明らかにすることができる。七つの封印を解くことができる。そのお方になられました。あの封印の一つ一つは、イエス様が十字架の上で流された血潮によって溶かされていったと言っていいのではないかと思います。神様の将来に対する計画、そのご計画の扉は十字架という鍵で開かれたと言ってよいと思うのです。ほふられた子羊、イエス・キリストこそ世界の未来を切り開いてくださるお方、私たちの将来を導いてくださるお方です。この子羊イエス様への賛美が五章の後半、八節から描かれていますね。子羊が巻物を受け取ったとき、この四つの生き物と長老たちは、盾ごとと金の鉢に入った香を携えて子羊の前にひれ伏しています。盾ごとは賛美を表します。香は祈りを表します。八節にこの香は生徒たちの祈りであるとちゃんと説明がされていますね。地上の生徒たちが迫害の中で神様を見上げ祈っているその祈り、それは天に届いているんです。神と子羊とに届いているのです。古代の礼拝では実際に香を焚きました。そして礼拝を捧げました。その香の煙が高く昇っていくのを見て、信仰者たちは、私たちの祈りはこのように天に届いているんだ。神様は祈りに聞いてくださっているんだということを体で感じた。そして確信した。だと思われます。天の長老たちの賛美はこうです。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また万の幾万倍、天の幾千倍という数の御使いたちの大合唱も起こりました。その賛美はこうです。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。そしてさらに、天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物、言い換えれば全被造物ですね。この全被造物もこう賛美しています。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。この賛美の最後に、この四つの生き物がアーメンと言って賛美が締めくくられています。天のあらゆるものが子羊を賛美しています。地上のあらゆる被造物も子羊に栄光を捧げています。この子羊によって贖われ、神の民とされた、祭司とされた私たちが、この子羊に力、富、知恵、 勢い、誉れ、栄光、賛美を捧げないでいられるはずがないのです。天使たちは、子羊イエスを賛美し、イエス・キリストの贖いの御業を褒めたたえました。けれども皆さん、天使たちはそのように素晴らしい賛美を、音が外れたりとかですね、そんなことのない本当に美しいパーフェクトなハーモニーで賛美を捧げているでしょうけれども、彼らは自分たちが賛美しているその子羊の贖いそのものは体験していないのです。それを体験しているのは私たちです。天使は罪がありませんから、罪の許し、その罪からの贖い、それは必要がない。だから体験できないのです。罪のある私たちが、その罪を許し、罪の束縛から解放し、またその罪の傷から私たちを癒してくれるイエス・キリストの贖いを体験できるのです。体験してきたのです。だから私たちは、天使に勝る賛美を子羊に捧げることができるはずではないでしょうか。7章に14万4千人の人々の幻がありました。この14万4千人が14章でもう一度登場いたします。そして彼らは天の長老たちの前で新しい歌を歌っているんです。で、その歌について聖書は、しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかったと言われています。この新しい歌、子羊に捧げる賛美は、子羊の血によって罪の許しを受けた者だけが、罪の結果からの癒しを受けた者だけが、歌うことができる賛美だったのです。天使たちも歌えない賛美。私たちはそれを歌うことができるんです。天の礼拝に私たちのそのような賛美が必要なのです。私たちの罪のためにほふられた子羊を喜びと感謝を持ってこの地上でこの場所で賛美する、その賛美が天には必要なのです。そんな賛美を天に向かって捧げようではありませんか。天使たちの賛美とともに、天の御座におられるお方を、ほふられた子羊を大いに褒めたたえたいと思います。祈りましょう。聖なる聖なる聖なる主よ、あなたはどこまでも聖なるお方であるのに、私たち罪あるものを慈しみ、あなたの御子、世の罪を取り除く神の子羊として世に遣わし、私たちを罪から贖い出してくださいました。子羊イエスを褒めたたえながらこの週を過ごし、次の礼拝に、再び天を見上げて集おう私たちとしてください。神の子羊、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。